はい、それではね、まずじゃあお祈りしますね。愛する主よ、ありがとうございました。今私たちが歌いましたように、本当に地の地にしか過ぎないもの、滅びに行くのにもう本当にふさわしいもの、もう当たり前のこと、当たり前のように本当に地獄に行って、仕方がないようなものを、あなたはすべての罪を負ってくださって、そしてその釘、手の上に、また足の上に、そしてその体に、頭に、すべてのその罪を、イエス様あなたが負ってくださったことを思います。感謝いたします。天のお父様、本当に私たちには理解できないそのあなたの恵み、本当にこのようなものが、なんでこのような祝福を受けてよいのかわからないような、本当に恵みを与えてくださっておりますから、感謝いたします。どうぞ私たちが恵みを受けたものですから、恵みを受けたものの賜物を持ち合って、互いに使い合って、その恵みに満ち溢れたこの交わりとしてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、そして本当に私たちが、この恵みをの福音を述べ伝えるキリストイエスの大使として、私たちが福音を述べ伝えていくこの整えを、この聖書を通して与えてくださいますようにお願いいたします。どうぞ聖霊様が私たちの教師となってくださって、一人一人の心に語ってください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。
アメン。
はい、ありがとうございます。この創世記のですね、14章と、まあ、今日15章を学ぶんですけれども、この前のですね、このお話をおさらいしたいと思いますね。かなりもう時間が経って、話の続きになっていますので、どういう話だったかですね、思い出していただきたいと思います。アブラハムの生涯に入っています。アブラハムが神様から、私が示す地に行きなさい、あなたの故郷を離れて行きなさいと言われてですね、サライと、このサラですね、サラとその甥の、アブラハムの甥のロトを連れてですね、このカナン人が住むところの地までやってきました。そしてそこで神様が、このあなたの子孫にこの地を与えるというふうな約束を与えられ、そこでアブラハムは、この礼拝をしてですね、この過ごしていたんですが、この飢饉が、このカナンの地を訪れたわけなんですね。それで、神様の約束はこの地をあなたに与えるというものでしたから、そこにいなければいけなかったんですけれども、アブラハムは失敗をし、エジプトへ下っていってしまった。で、下っていった時に面白いのは、一つですね、そのようにこの肉の働きというか、この神様に言われていることではないことをやっていくとですね、この、悪循環というか、連鎖反応的にですね、他のこともやってしまうんですね。嘘をついてしまったわけですね。半分本当なんですが、サラを、あなたはね、自分の、私の妹っていうことにしといてくれと、妻っていうふうに言わないでくれと言ってですね、それで危機が訪れたわけですね。このパロのハーレムの中にこの入れられてしまって、それでこのアブラハムからサラからですね、子孫が出てくるという神様の約束がですね、そこで損なわれてしまうかもしれない、という危機が訪れたんですが、神様がそれをとどめてくださった。それで、出ていきました。このエジプトから出ていくことができました。で、この時にロトも一緒にエジプトにいたわけなんですね。で、ロトはですね、この前話したことを思い出してくださいね。このアブラハムは神様の約束を信じて出てったんですね。で、ロトはですね、ちょうどおじさんが一緒に出てっているから、僕も出て行こうという、必ずしも神様が言われたことに応答して出て行ったわけではなかったわけなんです。そこでエジプトに行ってしまったばかりに、アブラハムは良かったんですけれども、ロトはその、この世の誘惑というか、この何ていうか、目に見えるですね、この素晴らしいものっていうのが、この心の中にこの入っていってしまってですね、この目に見えるこの良いものというものを求めていってしまった。それでこの羊がたくさんいてですね、同じところにもうこのアブラハムの 羊と、このロトの羊っていうのがですね、同じところにいることができなくなった時に、ロトはですね、ソドムとゴモラの方にですね、その近づいているところにテントを張っていったんですね。その時は肥沃な土地だった、エデンの園のようであったって書いてありますね。そこの近くにこのテントを張ったんですね。で、次にこのようにして、ロトを失ってしまったアブラハムなんですけども、神様はその寂しさ、辛さというのを補って溢れるかのようにですね、神様はまたその与えてくださっている約束を もっとはっきりとお示しになってくださったんですね。それが13章の14節からだったんですね。ちょっと読んでみましょうか。エサは目を見上げて、あなた方がいるところから北、南、東、西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫に与えよう。すごいですね。永久ですよ。で、全部ですね。この東西南北を見渡したところ。そして私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫も数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えたのだから。素晴らしい約束を神様が与えてくださっています。それからアブラムはヘブロンですね。もしですね、この大きな聖書を持っていらっしゃる方で、この地図を持っておられる方はですね、この見ておくといいですね。このヘブロンっていうのはユダの地のところですね。このエルサレムよりもちょっと下のところに、このありますけれども、ちょっとというか、そうですね、ちょっと下のところですね。そこに、この住むようになって行きました。このマムレっていう人のですね、このカシノキのそばに住んでいたわけですね。で、14章はこの続きになっていきますけれども、ある出来事を話していきます。で、それは何かというとですね、このソドムとゴモラの王様が、このアブラハムが出てきたところのバビロンというかシヌアルの地ですね、ウルのところですね、あそこの地域にいる王様によってこのやられてしまうですね、という出来事から始まっていきます。わかりますか。今このソドムとゴモラ の王様がいるわけですよね。他にもいるんですけれども、その王様が、このバビロンの方にいるこの何カ国かの王様によってこのやられてってしまうというところから始まっていきます。読んでいきますね。さて、シヌアルの王、これがシヌアルというのがこのバビロンの地域ですね。シヌアルの王アムラペル、エラサルの王アルヨク、エラムの王ケドルラオメル、ゴイムの王ティデアルの時代に、これらの王たちはソドムの王ベラ、ゴモラの王ビルシャ、アデマの王シヌアブ、セボイムの王シェムエベル、ベラの王すなわちソアルの王と戦った。わかりますね。わかりましたかですね。このバビロンの地域の王様がこの視界の周りの地域の王様をと戦ったわけなんです。で、これらのすべての王たちは連合してシリムの谷、すなわち今の潮の海に進んだ。この潮の海というのは視界のことです。で、4節以降から、どのようにしてそのような戦争が起こるのかというそのいきさつを話しています。彼らは12年間ケドル・ラオメルに仕えていたが、13年目に背いた。14年目にケドル・ラオメルと彼に組する王たちがやってきて、アシュテロでカルナイムでレファイム人を、ハムでズジム人を、シャベ・キルヤタイムでエミム人を、セイルの産地でホリ人を打ち破り、砂漠の近くのエルパランまで進んだ。とあるようにですね、もともとこの視界の周りの地域の王様が、そのバビロンの地域のこのケドルラオメルですか、という王様に従属していたっていう感じですね。その、仕えていたわけなんです。ところが、もう私たちは独立したいと。私たちは、彼らのですね、下にいることを拒むというふうに13年目にしたわけなんです。そしたら、なんだお前たちはということで、この14年目に、この戦いにやってきたわけなんですね。この聖霊の産地っていうのは、この、視界のですね、この、東、南東かな、こっちの方かな、そっちの方までやってきたんですね。で、それだけではなくて、彼らは引き返して、7節、エン・ミシュパテ、今のカデシュにいたり、アマレク人のすべての村落と、ハツァツォル、タマルに住んでいるエモリ人さえも打ち破った。これ南の方に行ったんですけど、今度はもう北の方に行ってどんどん略奪を図ってたんですね。他の地域もついでに、その口実にしてですね、攻めてたわけなんです。そして、そこでソドムの王、ゴモラの王、アデマの王、セボイムの王、ベラの王、すなわちツォアルの王が出ていき、 シリムの谷で彼らと戦う備えをした。だから戦おうと思っていたんですが、エラムの王ケドルラオメル、ゴイムの王ティデアル、シヌアルの王アムラフェル、エラサルの王アルヨク、そのこの4人の王と先の5人の王とである。シリムの谷には多くの歴史、これアスファルトのことですね、アスファルトの穴が散在していたので、ソドムの王とゴモラの王は逃げた時その穴に落ち込み、残りの者たちは山の方に逃げた。だから負けてってしまった、戦いで負けたから逃げてるんです、一生懸命。そしてそこで彼らはソドムとゴモラの、全財産と食料全部を奪っていった。彼らはまたアブラムの甥のロトとその財産をも奪い去った。ロトはソドムに住んでいたとあります。ロトも奪い取られていってしまったわけなんですね。でここで私たちは前回の学び13章の12節に注目していかなければいけないわけなんです。13章の12節にロトはソドムの近くまでテントを張ったとあります。わかりますか？今はソドムの中にいたんです。そして今このような王たちの戦いの中に巻き込まれていったという結果を彼は招いて刈り取っているわけなんですけれども、ここから私たちが、学ぶことができるのは、ちょこっとぐらいいいだろうということはないんだよということです。しばしばこのパンダネというのがですね、聖書の中に罪の象徴というか、この罪のことをよく表しているものとして出てきます。でパンダネというのはイースト菌のことです。パンに入れるイースト菌ですね。パンをお作りになった方ここにいらっしゃいますでしょうか？誰かいますか？手作りパン、はいはい、そうですね。イースト菌を入れなかったら、ちょうど何ですか、クラッカーみたいにですね、もうぺっちゃんこです。でそこにイースト菌を入れることによって全体に広がって、何ですか、なるわけですよね。
発酵
してですね、そうです。で、その作る生地の時に一部を残しておいてですね、他のイースト菌が入っていないのに入れるとまた全体に広がって発酵してくれるわけですね。そしてまたそのちょこっと残してですねっていう風に、少しのパンダネによってイースト菌によって全体に広がっていくということがあるわけなんです。でこれで私たちの罪っていうのがこういうものなんだよということをよく表しているわけですね。心を一生懸命見張っていなさいというふうに箴言に書いてあります。私たちが目で見るもの、耳で聞くもの、まあこのくらいはいいだろうなとかって思ってですね、この遊んでしまっている状態、これをしていると心が汚されてて、そしてその心が汚されているとですね、いくらその行動をですね、この改めて大丈夫なようにしようとしても、その心から汚いものが出てくるので、それに引き寄せられていってしまうわけなんですね。これがロトだったんですね。ロトはその世の楽しみの味を知ってしまった。その結果としてその近くまで、だから彼も両親の咎めが、この両親の呵責があったわけですね。近くまでだったんです。中には入んなかったんです。でも今は中に入っちゃったんですね。でここから私たちがこの本当にその汚れているものから離れていなければいけないんだよということであります。でもし汚れてしまったら、もちろん私たちはこのイエス様が血を流してくださったの血と神様の御言葉がありますから、それによって悔い改めててですね、清められることはできるんですけれども、そういう何ですか、惨めな思いというか大変なところをイエス様は、まあ、避けてほしいなと願っていらっしゃいますですね。ロトがこのようにいてしまいました。そこで13節をご覧ください。一人の逃亡者が、このソドムとゴモラ、ですね、またこのロトのこの何ですか、奴隷だったのかもしれませんね。この一人の逃亡者がヘブル人アブラムのところに来てそのことを告げた。アブラムはエモリ人マムレのカシの木のところに住んでいた。マムレはエシュコルとアネルの親類で、彼らはアブラムと盟約を結んでいた。 このエモリチン・マムレですね、彼は神様を信じていた人なんでしょう。このアブラハムと同じ神をですね、この少なくても非常にこう尊敬していたわけですね。このエモリチン、後で出てきますけれども、本当に悪くなっていく人たちですね。けれども彼らは大丈夫だった。このそしてエシコルとアネルとの親類で盟約を結んでいたわけなんですね。アブラムは自分の親類の者が虜になったことを聞き、彼の家で生まれたしもべども318人を召集してダンまで追跡したとあります。ロトが奪い去られてしまった。そこでこのもう少なくても75歳になっていて、もっと年を取っているアブラムがですね、自分のところで生まれたこの奴隷たち、しもべたちをですね、召集して行ったわけなんです。考えてみてください。この地域をですね、襲ってきたものすごく強い強大なですね、連合軍に対してですね、彼はですね、この行ったわけなんですね。それはロトを愛していたからなんですけれども、行ったわけなんです。ダンっていうのは分かりますか？このダンはですね、また地図を見るとちょうどこのヘブロンのところからですね、ここがヘブロンですけども、ここからですね、ダンはこっちです。ここまでうわーっと一気に行ったんですね。北の方までですね。でそこまで行って、そして、15節に、夜になって彼と奴隷たちは彼らに向かって展開し、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで彼らを追跡したとあります。追跡してですね、そして彼はすべての財産を取り戻し、また親類の者ロトとその財産、それにまた、女たちや人々をも取り戻しました。こうしてアブラムがケドル・ラオメルと彼と一緒にいた王たちとを打ち破って帰って、後ソドムの王は王の谷と言われるシャベの谷まで彼らを迎えに出てきたとあってですね、この奪い取ったんですね。このソドムたち、ソドムの王の財産ももう全部奪い取った。つまり打ち負かしてですね、この王たちですか、逃げていってしまったわけですね。それで全部を取り戻すことができて、そして、この王、ソドムの王がですね、この、もちろんこの感謝を表すために、今、このアブラムのところにやってくるわけですね。こうやって王たちの戦いがあり、そしてこの王がですね、このソドムの王がですね、この、何ですか、この、感謝しにやってきた。ところがその時に、不思議な王様が、アブラムのところにやってくるんです。アブラハムのところにやってくるんですね。で、この王様というのが本当に不思議で、次を見るとですね、井戸高き神の祭司とも書いてあるんです。18節ですね。また、シャレムの王メルキゼデクは、パンとブドウ酒を持ってきた彼は、井戸高き神の祭司であったとあります。ちょっとこのアブラハムの気持ちになって、自分がアブラハムだったらということをちょっと考えていたらいいと思うんですけれども、ちょうどですね、この戦争というか、まあ政治でもいいんですけども、この世の事柄でいろいろこの大変なことが起こっている時にですね、この信仰者である自分は、まあこれには関わりたくないなっていうふうに思うのかもしれませんけれども、でも今ロトがそのようになってしまったからって言ったですね、こう言ってですね、それで、この奪い返してこうやってきてですね、そしていわゆるこの、ソドムの王ですよ、本当に汚れたこの町の王ですけれども、そういうものがこうやってきてた時にですね、けれども神様が今、このようにしてメルキデゼクという人物をよこしてですね、神様ご自身からのこの報いというものをこの与えてくださるわけなんです。でこのメルキデゼクというのが本当に不思議な人物で、まずシャレムの王と書いてあります。これはヘブル人への手紙ではサレムの王とも言われてますけれども、エルサレムのサレムです。昔はエルサレムはサレムと呼ばれていました。その意味はシャロームとも言われている、あの平和です。だからエルサレムっていうのは神の平和とか神の土台とかっていう意味なんですけれども、サレムから今王がやってきています。そしてメルキデゼクという意味、これは 義の王という意味です。正義の王という意味なんですね。平和の町から今義の王様がやってきました。不思議なことにパンとブドウ酒を持ってきてるんですね。なんかここでなんか思い出すことないですか？パンとブドウ酒といって思い出すことは何ですか？新約聖書の中では私たちも時々行ってますね。生産式ですよね。パンとブドウ酒を今こうやって持ってきているわけなんです。そして王なのに神の祭司なんです。祭司というのが、一体どういう存在かというとですね、祭司は、ちょうど神と人の間にいる仲裁者、仲介者なわけですね。ちょうど、誰かの家を買いたいという時に不動産の人が入って仲介をする仲介業者があるわけですよね。これがまさに仲介者なわけなんですね。で、私たちはこの旧約聖書を読んでいくとですね、このアロンがその祭司として油を注がれて認められて、アロンの子孫がその神様とイスラエル人との間の仲立ちとして神様のところに近づいていく人たちであったわけなんです。で、同時にですね、このアロン、またその祭司たちは、その神様のところに行った後にまた戻ってきて、そしてイスラエル人に祝福を、この宣言をしていくというふうに神様を代表して人々の前に出ていくという、これが祭司なわけなんですね。で、ヘブル人への手紙というのが新約聖書の中にあります。皆さんご存知ですか？ヘブル人への手紙。先ほどアブラハムがヘブル人と呼ばれてましたよね。ヘブル人、ヘブル人というのは、後にイスラエル人、ユダヤ人と同じ意味として使われていくようになります。だからこれはユダヤ人への手紙というふうに言い換えてもいいかもしれませんけれども、ここにですね、メルキデゼクの説明がものすごく詳しく出てくるんですね。で、ユダヤ人であれば誰でも分かっていることはですね、王様と祭司というのは別人なんだということなんです。このアロンから出てきた祭司がいて、そしてユダの部族から出てくるイスラエルの王様がいます。サウルからダビデが出てきてですね、ダビデからはずっとダビデの、子孫が王様となっていってですね、これが二つになってはいけないんですね。サウルがですね、この生贄をですね、このサムエルが来ないからといってですね、こう捧げようとしてですね、なんでこんなことをしたのかといってですね、このサムエルは非常にきつく咎めていたわけなんですけれども、王様がその神様に近づいていくというお仕事を決してしてはいけなかったわけなんです。だから分かれているのにもかかわらず、ここに出てきたメルキデゼクというのは王様なのに祭司なんですね。これがとっても不思議なんです。そこでこの不思議な人物について説明を、このヘブル人への手紙を書いた人がしています。例えば5章の5節と6節を読んでみたいと思いますけれども、ヘブル人の手紙のですね、5章の5節と6節ですが、こう書いてあります。開けなかったら開かなくていいですよ。私読みますので、同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、彼にあなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。別の箇所でこうも言われます。これ詩編の引用ですね。あなたは常しえにメルキデゼクの位に等しい祭司であるって書いてあるんです。メシアについてのキリストについての予言が詩編に書かれていたんですけども、そのアロンではなくてメルキデゼクの位に等しい祭司なんだというふうに書いてあるんですね。それで、今度またメルキデゼクの説明が7章に書いてあるんですけれども、6章の20節から見てみますね。 イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキデゼクの位に等しい大祭司となられました。このメルキデゼクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。さっき今読んだところです。わかりますか？またアブラハムは彼にすべての戦利品の10分の1を分けました。これ後で読んだら出てくるところです。まず彼はこれメルキデゼクですね、その名を訳すと義の王であり、さっき説明した通りです。次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。わかりますか？今系図がないんですね。父がなく母もなく、そして命の始めも終わりもなくて、とこしえに祭司で神の子に似たものなんだって書いてあるんですね。この不思議な人物、いろいろな解釈があります。私個人はイエス様がお生まれになる前にこのようにしてアブラハムに現れたのではないかなと思ってます。イエス様ご自身ということです。イエス様がヨハネによる福音書8章の56節で、ユダヤ人に答えてこう言われました。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです、というふうに言っているんですね。イエス様ご自身か、あるいはイエス様をはっきりと表しているところの何らかの人物のどちらかであることは確かです。すごいと思いませんか？今アブラハムがロトを救出しました。そして今イエス様ご自身、あるいはそれに似た人物が出てアブラハムを祝福してくださるわけなんですね。私たちが何か試練があったときに、また苦しみがあるとか、また信仰の一歩を踏み出さなければいけないときに、イエス様がそこにいてくださります。そしてそのいてくださるというときにですね、私はあなた方と世の終わりまで共にいるって書いてありますけども、いてくださるっていうのがですね、なんか物理的にほわほわっているっていうふうに考えたら大間違いなんですね。それはもちろんイエス様は聖霊によってどこにでもいてくださるわけなんです。クリスチャンじゃない人との隣にもいてくださってるわけですよね。そういうことではなくて、いてくださるというのは本当に今このアブラハムがメルキデゼクにこの会ったと同じようにですね、この祝福とかこの素晴らしい交わりですね、そしてこの励ましの言葉、慰めの言葉、そういうものを持って、イエス様が私はいるんだよ、私は本当にあなたを見捨てないよ、という本当にこのなんていうんですかね、濃い臨在って言ったらいいでしょうか、神様が一緒にいてくださるという経験をすることができるわけなんです。このパンとブドウ酒というのも、このとっても大事ですね。このイエス様がですね、私の肉を食べる者は、そして私の血を飲む者は、その人は決して飢えたり乾いたりして死ぬことはないよと言われました。そしてまた同時に、私の血を飲んで私の肉を食べたら、私はその人のうちにいて、そしてその人は私のうちにいますと言われたんですね。この肉と血というのはよく皆さんご存知ですね。イエス様の十字架を表しているわけです。イエス様が裂かれた肉です。イエス様は鞭打たれてですね、それ裂かれて、その肉片が飛び散っていく、その肉ですね。そしてそのイエス様が流された血というのは、まさに私たちが犯したその罪をですね、その罪を清めてくださるために、その流してくださったその血ですね。私たちはそのイエス様の御臨在をですね、この聖餐式を持つときにはっきりと知ることができて、そして本当にイエス様がこのようなもののために死んでくださって、この肉を裂いてくださって、血を流してくださったんだということをはっきりと知ることができるわけなんですね。そして戻ります。14章の19節ですけれども、彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き神より。 アブラムは物質的な祝福なんかよりもこの天と地を作られたですね、この神様からの、この祝福というのをですね、待ち望んでいたと思いますね。その祝福を今彼は受けています。20節、あなたの手にあなたの敵を渡された、意図高き神に誉れあれ。素晴らしい祝福を今こうやって受けています。そして次見てください。アブラムはすべてのものの10分の1を彼に与えた。これ10分の1という言葉、おそらくはここが一番初めに出てくる言葉です。でこの後にも例えばヤコブがですね、天のはしごにおいて主なる神様にお会いしてですね、また素晴らしい約束が与えられた時に、ここに神がいるというふうに彼が言ってですね、そして、彼は確か、ですね、すいませんね、この28章の22節のところにですね、10分の1を私は必ずあなたに捧げますと、こういうふうに言っているわけなんですね。10分の1献金という言葉、なんか誇りが立つとですね、なんか嫌な言葉になってきます。所得の、この10分の1って税金が引かれた後なのかな、それで引かれる前なのかなとかですね、あと毎週献金をだね、街道この礼拝の時に献金をするけれども、でも10分の1って言ってるんだから、一気に出してそれを割ってやるべきなのか、それともそれこの10分の1とは別に出さなきゃいけないのかとかですね、いろいろとですね、議論というか考えてしまうところですね。まあ、そういうことよりもですね、本当に大事なことはですね、今アブラハムがですね、本当に神様からの素晴らしい御臨在、この自分、私たちであればこの血を流してくださったイエス様が彼に肉を裂いてくださった、で祝福をキリストにあって私は受けているんだ、罪許されたんだ、そして神の子とされたんだという、その本当に実感を持ってですね、私のものは全てあなたのものです、十分の一をお返しします、それで捧げていくわけなんです。これが十分の一ですね。でこれ捧げました。で次を見てください。ソドムの王がですね、こう対照的に出てきますが、ソドムの王はこのメルキデゼクの王の前、次にソドムの王が出てきます。ソドムの王はアブラムに言った、人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。今度はこの世の王様が今アブラムにご褒美を差し上げたいんですと言ってですね、取ってくださいと、これ全部このソドム、財産を取ったわけなんですよね。でその中にその ソドムの王様のところにいるこの奴隷とか全員がですね、この捕らえられて、それを全部アブラムが取り返してきたわけですけれども、財産はもうあなた方に差し上げますというふうに言っているわけなんです。でアブラムははい、分かりましたと言ったでしょうか。違うんですね。ご覧ください。22です。しかしアブラムはソドムの王に言った、私は天と地を作られた方、意図高き神主に誓う。今意図高き神の祭司が現れましたけれども、その意図高き神主に誓います。糸一本でも靴ひも一本でもあなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたがアブラムを富ましたのは私だと言わないためだ。一切取りませんと言ってるんです。それはあなたがアブラムを富ませたのはこのソドムの王私であるというふうに言わないためなんだと言ってるんですね。素晴らしいですね。神様に栄光がいかないところの財産なんか受け取りたくないということを彼は言って、きっぱりと断ったわけなんです。ここにこのアブラハムの素晴らしさ、このを私は見ますね。例えば誰かがですね、どうぞこれを受け取ってくださいと言ってですね、たくさんのお金、ちょっとこれ証っていうか、ある牧師の証なんですけれども、この教会人がたくさん来てですね、そしてもう自分の今持っている教会堂ではもうダメだと言ってですね、テントを張ったんですね。このでっかいサーカスのようなテントを張ってですね、それでもどんどん人が来て、もう本当にこの敷地を買ってですね、この大きな教会堂を建てなければいけないというような状況になってたんですね。でそれでずっと祈ってですね、でもものすごいお金が払うのに必要だって言ってですね、こう祈っててですね、 で祈った時に私どうすればいいんですかって言ったら、これは誰の教会だいって神様に言われたらしいんですね。あなたの教会ですって言ってですね、私が作った問題なんだから私が処理するよと神様が言ってくださったらしいんですね。それで安心しました。けれどもですね、あるこう投資家の人がやってきたんですね。彼クリスチャンです。で、このポートフォリオっていうか、その分かりますか、ポートフォリオね、このいろいろとこの分散させて、リスクをですね、分散させてですね、そしたらものすごい巨額のですね、この株によってですね、お金が与えられたと。そしてこれを私はちょっとなんかもうもったいないからね、あなたに差し上げますって言ってあげようとしたんですね。でその時にその牧師はちょっと待ってください、祈らせてくださいというふうに言って祈ったんですって。一晩祈った結果、私はそれを受け取りませんと答えたらしいんですね。で理由は何かと言ったら、これが神によって与えられたところの、この建てられたところの教会だという証ではなくて、このものすごくこう素晴らしい投資家がこのようにして与えてくれたところの教会だっていうふうに、人々は、彼の動機は純粋だったかもしれないけれども、人々はそう思ってしまうかもしれない。それで断ったっていうんですね。これって試練ですよね、これって。それでお金が集まって、結局彼はもう今もうその教会はずっともう何あの10年か20年20年以上経ってると思うんですけども、その敷地が与えられてですね、そのおかあの教会が建てられているわけなんですけれども、この違い分かりますよね。誰に栄光が行くかであります。でソドムの王様から与えられるところは、アブラムはいやもうこれは必要ありませんと言ってですね、きっぱりと断りました。そして24節に、ただ若者たちが食べてしまったものと私と一緒に行った人々の分け前とは別だ、アネルとエシュコルとマムレには彼らの分け前を取らせるようにと言っています。食べてしまったものがあります。そしてあとはですね、この先ほどほら盟約を結んだ人いましたね、マムレとエシュコルとアネルですね。彼らに対してはこの分け前をですね、この与えてくれるようにと言って、私は受け取りませんよということを言いました。そしてこの出来事の後に次の神様の言葉があります。15章の1節です。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。幻の中で神様が望んでくださったんです。恐れるなというのがまず一つ目の言葉です。恐れるなって言ってることはどういうことですか？アブラムは今、恐れてるんですよ。恐れてるから、恐れるなって言ったんです。何について恐れてるかと言ったら、今、この、まあ、火事場のバカ力っていうわけではないですが、そのような形でロトを救出したわけですよね。ものすごい大きな、この連合軍に戦って勝ったんですけれども、自分がやったことを振り返ってみると、なんということを私はしてしまったのかと。もしかしたら彼らは私に仕返しにやってくるかもしれないとかですね、自分のやったことによってこう恐れているわけですよね。火事でこの誰かを救出した後にですね、この火事の現場を見てですね、もう自分が何をしたかっていうの、その時はやったけれどもっていう感じであるわけですよね、この後遺症としての。それで恐れるなっていう言葉です。聖書の中に何度も何度も恐れるなっていう言葉が出てきますよね。イエス様が弟子たちに対して恐れるなっていう言葉をしました。でパウロがコリントの町でこのものすごい迫害を受けた後に、イエス様、主がそこのそばにおられて、恐れるな、御言葉を語り続けなさい、私が選んだ民がたくさんいるから御言葉を語り続けなさいとも言いましたね。恐れるな。次に、私はあなたの盾である。もしかして連合軍が戦いにやってくるかもしれないけれども、私が盾になるよ、大丈夫だよ。で次に、あなたの受ける報いは非常に大きい。先ほどソドム王からのご褒美を断りました。断ってしまったわけなんですよね。で、やっぱりもらっておいた方が良かったのかなっていう後悔とか、そういう思いも出てきたのかもしれません。けれども、私があなたに大きな報いを与えるよというふうに約束してくださったんです。そこでアブラムはですね、こう言いました。アブラムは申し上げた、神主よ、 私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか、と言っています。何を与えてくださるのですかと、その富とか財産というのはありますよ。けれども、あなたは、あなたが約束してくださったところの子供をまだ授けてくださっていないじゃないですか。ということは、私のこの、相続人、このしもべの中にですね、この一番長になっている、このエリエゼルになるんですかというふうに、こう、素直にですね、疑問を話しているわけです。子供が与えられないのに。一体どういうことなんですかと。じゃあこの私のしもべエリエゼルがですね、相続人になるのか。このエリエゼルっていうのが興味深い名前なんです。神の助けという意味なんですね。後で出てきます。24章ですね。ずっと後に学びますけれども、不思議な人物なんですが、なるのでしょうかと言ってますね。さらにアブラムは、ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷か、私の後取りになるのでしょうかと申し上げた。正直に神様に言っています。すると主の言葉が彼に臨み、こうおせられた。その者があなたの後を継いではならない。ただ、あなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。違うよ。あなた自身から出てくる者が継ぐんだよと。言ってくださっています。そして五節を見てください。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。当時の星はですね、ちょうどプラネタリウムで見るような星ですね。それか私たちがどっかその田舎に行ってですね、この見ることができるような星です。落ちてくるような星ですね。ものすごく綺麗で、ネオンとかそういうものによってですね、このかき消されてないようなところの星ですね。それを数えてご覧なさい。もちろん数えることはできません。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。このようになる。考えられない約束です。まだ生まれてないんですよ、このおじいさんが。なのに今、あなたの子孫は、このようになるという、もうちょっと、自分の、この、なんていうんですか、器では、この受け取ることができないような、ものすごく大きな約束を、神様が今、与えてくださっています。私たちがですね、必要なのはここで信仰なんです。次に信仰という言葉が出てきますけれども、約束をどこまでしっかりとですね、こう受け取っていくことができるかということなんです。私たちの勝手な人間的な思いでですね、この小さくしてってですね、まあこのくらいでいいですというふうに私たちはいつの間にか自分で定めてしまっているんですね。神様は素晴らしい約束をたくさん与えてくださっています。でもそれを私たちが大きく口をですね、開けてどこまでそれを受け取っていくことができるのかが問われているわけなんですね。エリシャの話をですね、知っている方は思い出してください。エリシャがですね、もう、この取り立て人によってですね、この、もう取り立てられて奴隷としてですね、息子を取られていってしまうような状態の一人の貧しい女の人、に対してですね、この空の器を持ってきなさいというふうにエリシャが言ったんです。近所からどんどんどんどん持ってきなさいと。そして持ってきたら持ってくるほどですね、この器に油をどんどん入れていったらですね、なくならないんですよね。で、子供たちにですね、もっと持ってきなさいって言ったけど、子供たちが、もう近所にはもう全然空の器がないですって言った時に、油が止まってしまったわけなんです。わかりますか？空の器をどこまで持っていけたのかどうかということによって、私たちがその祝福をどこまで受け取ることができるかということなんですね。で、アブラムは受け取ったんです。次をご覧ください。彼は、主を信じたとあります。受け取りました。そして、主はそれを彼の義と認められた。先ほど義の王メルキデゼクが出てきましたけど、彼が義と認められました。で、ここで信仰によって義と認められるところの、この、真理が書かれています。パウロがこの アブラハムのですね、語られたあのこの箇所ですね、この箇所をですね、何度も何度も引用してるんです。で、これによって私たちが行いによって義と認められるのではなくて、信仰によって義と認められるんだよということをですね、ここで言っているわけなんです。クリスチャンでない人が悩んでしまう悩みというのはここですよね。そうですね、日本の人にですね、このお話をしていくと、後でちょっとアメリカに行ったお話をしますけれども、アメリカに行った時にですね、この、日系の人たちの集まりがあってですね、すごいたくさん集まってきたんですけれども、その中に一人だけクリスチャンじゃない人がいてですね、やっぱり同じような質問をされました。どうやったらクリスチャンになることができるのか、こんなにですね、こういう形でこのなんていうのかな、清く生きることはできないし、例えば献金をすることができないかもしれないし、こういうことができないかもしれないって言ってですね、そのレベルに達することができないという質問がまず出てくるわけなんですよね。でも聖書を読むとここで書いてある通りなんです。行いじゃないんですね、信仰なんです。神様が言われたことを、はい、わかりました、神様これを受け取ってこの約束を信じますと言っている人が正しいと認められるんです。これ人間的にはわからない話です。でもちょっと説明してみます。子供、自分の息子娘、ちっちゃな息子娘を考えてくださいですね。そしてですね、子供がですね、私は一生懸命ですね、こういうことをやって、ああいうことをやって、こういうことをやって、こういうふうにやって、ああやって頑張ります。もう仕事も一生懸命頑張りますってですね、家出をしていってしまったって、もちろん自分が働く場所は何もないわけですよね。飢え死にして死んでしまうわけですね。親としてはどうですか？こうやりなさい。こういうことなんだよ。うん。わかった。と言って、受け入れる子がですね、喜ばしいわけですよね。その子を喜んでるわけですよね、親はね。何か自分のためにしてくれることを喜んでるのではなくて、信じてくれることです。信頼してくれることを喜ぶわけなんです。信仰がなければ神を喜ばせることはできないとヘブル人への手紙に書いてありますけれども、この信仰の法則によって私たちは義と認められるわけなんですね。アブラハムがこのようにして義と認められました。で、もう一つ。ここで、あなたの子孫はこのようになると書いてある言葉。これ、ガラテヤ人の手紙でパウロがきちんと説明してくれてますが、単数形なんです。あれ、だって、星の数のようにっていうのはあれってどうなんだと。星の数のようにこのようになるというのはその通りで、イスラエルの子孫がその通りになるっていうのはその通りなんですけど、単数形で書かれていて、それがキリストですって書いてある。アブラムは自分の子孫からキリスト、救い主が出てくるということを信じたんです。それによって義と認められました。私たちも同じように、自分の罪のためにキリストが十字架にかかって、そして死者の中からキリストが生き返った、蘇ったということを信じるのであれば、その信仰によって義と認められます。で、7節をご覧ください。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるためにカルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。神様はご自分のことをこうやって紹介されたというか宣言されたんですね。あなたをウルの町から連れ出したあの主だよと。で、彼は申し上げた。アブラハムが言いました。神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができるでしょうか。ですね。どうやってこのあなたが何回も約束しているこの地をですね、所有するっていうことがわかるんですかっていうふうに聞いてるんですね。そこで彼は、すると彼に仰せられた、神が仰せられました。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳のお羊と山ボトとそのひなを持ってきなさい。彼はそれを全部持ってきて、それを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかったと。ありますけれども、これなんかわけわかんないですよね。この牛と、羊とヤギですね、これを真っ二つに切り裂いて置くわけなんです。そしてこれはどういうことかというと、当時の契約の結び方なんです。結ばせ方だったんです。不動産に行ったらどうですか？不 不動産で何かこの家を買うとか、また何でもいいですね、家を借りるとかですね、いう時に反抗しますよね。そしてこの半分の反抗はこっちでこのあって、こっちの反抗はこっちでこうなってってありますよね。これです。昔はこれだったんです。これを今こうやって分けたところを通っていくという、双方がですね通ることによって契約を結ぶことが成立するわけなんです。で、これを意味しているのは、もしこれを破ったらこのように真っ二つに引き裂かれるよというぐらい固く結び合わされたところの契約で、簡単に破れるものではないよということを表しているわけなんですね。だから契約を結ぶという、この結ぶというヘブル語は、あの文字通りに訳すとですね、切るっていう意味なんですね。契約を切るっていう意味なんです。これ切るんですね。で、それをアブラムはその当時生きていた人ですから、当然そのことが分かって、じゃあそれを用意しなさいって言った時に、アブラム、ああなるほどって言ってですね、神様は本当にそれをしてくださるっていうことを、あの、言うことを表そうとされてるんだなってことを分かって、それを切らせた、切ってたわけなんですね。で、切りました。11節、猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれを追い払ったですね。この猛禽がやってきます。それを追い払いました。ちょっと不気味になってきてますね。で、12節。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。で、なんでこういうことを彼が経験しなければいけなかったかが、次を見るとわかります。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものではない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ、400年の間苦しめられよう。とあるように、今、イスラエルの子孫が、エジプトの地に下ってって、苦しまなければ、ならないということを神様は表すために、このような暗黒の恐怖を与えられたんですね。神様はアブラハムに子孫がこのようになるという素晴らしい約束を与えられたんですけれども、その前にこのような暗黒を通っていかなければならないんだよということを神様が予告されました。400年の間苦しめられる。しかし彼らの仕えるその国民を私が裁き、その国民というのはエジプトのことですね、後で分かってきますが、その国民を裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。出てくるんですね。で、あなた自身は平安のうちにあなたの先祖の元に行き、長寿を全うして葬られよう。だからあなたは見ることはないよと、そのことが起こる前にあなたは死ぬよと、長寿を全うして死ぬよと。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時にまで満ちることはないからであるというふうに書いてあって、この四代目経ったら戻ってきて、で、なんでここでエモリ人のトガって話が書かれているかと言いますと、ヨシュア記を思い出してください。ヨシュア記の中で、そうだ、ヨシュア記だけじゃなくてですね、民数記の後半から書いてありますけれども、イスラエル人が、そこの土地にいる地元の民をことごとく殺し、滅ぼしていく歴史が書かれています。男も女も子供も家畜も皆滅ぼせ、誠実せよというふうに神様がおっしゃっているんですね。これを見てクリスチャンではない人たちは、つまずくわけなんです。神様はこんなにひどいことをされる神様なんですかというふうに思ってつまずくんですね。そうですよね。ただそれだけ見たらちょっとひどいなとかって思います。けれども、ここに理由があるんです。エモリ人のトガって書いてあります。これが神様の理由です。このエモリ人だけではなく、カナン人もみんなそうだったんですけれども、彼らがものすごく悪いこと、罪を犯していくようになります。で、その罪があまりにもひどいので、神様はイスラエルを通してその地元にいる、そのそこにいる人たちを滅ぼしていくということをなしていくんですね。ちょうどソドムとゴモラが後で滅ぼされますね。あとノアの洪水ありましたね、見ましたよね。全員殺されましたと同じように、イスラエルはただの器にしか過ぎないんですね。器によってその民を滅ぼしていくということを行っていきます。 以前話したことあるでしょうか、カナン人が一体何をやったかって話を話しましたか。ですね、こうバールとかですね、こういう鉄でできた偶像があります。でこれをですね、火でですね、焚いて真っ赤にします。そして今は中絶という方法がありますけど、昔は中絶という方法はありません。不貧困を行ってですね、生まれてくる子供がいますけれども、その生まれてきたばかりの子供をその鉄の腕の上に乗っけます。赤ちゃんがギャーギャー泣きます。それをこうダンダンダンダンって太鼓かなんか鳴らしてですね、その赤ちゃんの声をかき消すわけですね。でそしてあそこのヒノムの谷って言ってですね、後にゲヘナっていうふうに呼ばれますけども、そこで燃やすんですということを行ってました。で、その幼児のその遺骸がですね、この遺跡がものすごくたくさん出てきます。だから考古学者がですね、それを発掘した考古学者が、なぜ神はもっと早く彼らを滅ぼさなかったのかが不思議であるという言葉を残しているほどひどかったんです。堕落してたんですね。でも神様って忍耐深い方なんです。今エモリ人のトガがその時満ちることがないからであると言ってですね、そのことをすると分かっていながら悔い改めの機会というのをずっとしてくださっている。今もそういう時代です。人が思うこと測ることがこのどんどん悪くなっていて、なんで神様このような悪い時代にならしているのですかって。だって滅ぼしたらもう救われる機会がなくなっちゃうんですね。神様は一人として滅びることなく悔い改めに至ることを望んでおられるから、時を延ばしているのではないんだよと言われているわけなんですね。それでこのように神様が言われた後で17節、さて日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明とが切り裂かれたものの間を通り過ぎたとありますね。ここちょっと読み過ごさないでくださいね。アブラムはこの切り裂かれた動物の間を通らなかったんですよ。神様が全部やっちゃったんです。神様が契約を立てて、そして神様がそれを契約を結ばれたんです。契約の中に2つの種類の契約があるってよく言われますね。総務契約っていうのと、難しい言葉で分かんない人もいいんですよ、偏務契約っていうのがあって、一方的に結ぶ契約と双方が結ぶ契約なんですね。ここでやってるのは偏務契約の方ですね。一方的に結んでくださってる契約なんです。神様の方から結んでくださってるんです。ここ大事ですね。私こんなことやってしまいました、もう地獄に行ってしまいますですね。そういう契約じゃないんですよと。もし私たちがちゃんと契約を守り行っていくことができるんであれば、イエス様は十字架にかかられる必要はなかったんです。私たちがもう何もすることができて、どうにもなくて、救いようのないどうしようもない存在だって神様はご存知であったから、イエス様を十字架で死に渡してくださって、新しい契約を立ててくださって、これは私が行うよと言って、神様が行ってくださって、その和解をですね、与えてくださっているわけです。私たちがすることは、はい、わかりました、その契約を受け取りますということだけなんですね。アブラムに対するこの約束もこのようなものだったわけなんです。そして18節で、その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた、私はあなたの子孫にこの地を与える、エジプトの川から大川ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリシ人、レファイム人、エモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人をと言ってですね、エジプトの川からユーフラテスの川というものすごい広大な土地を私はあなたに与えるよとおっしゃって、この土地がどれだけ与えられるかというのが、このイスラエルの歴史になっています。ソロモンの時代に一番大きくなりましたけれども、奪い取られてですね、バビロンによって倒されて、そして戻ってきたんですけど、その時以来イスラエルは外国の民の支配下の中に入っています。イエス様がお生まれになった時もローマ帝国だったんですね。自治としては与えられてましたけれども、自分たちの土地ではありません。今になってようやく土地が与えられました。前世紀ですね、1948年イスラエルが建国しましたね。で今でも戦いが続いています。でもまだここで書かれていることよりはずっとずっとちっちゃいんですね。で僕はここはその通りにイエス様が戻って来られるときに実現すると信じています。ということで、終わります、はい、じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。 神様このようにして、アブラハムの大変なこの戦っていかなければいけないというところでイエス様メルキゼデクによってイエス様が現れてくださって、また約束この固い契約を結んでくださったことをありがとうございます。私たちが何かを行うことによって結ばれたのではなくて、あなたが一方的に結んでくださったこの契約を感謝いたします。どうぞ主よ、あなたが、このことを忘れないで、本当に聖霊様によっていつも思い起こさせてくださって、私たちがいつもこのイエス様の契約のこと中に生きていくことができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
では、賛美です。